はい、それでは、今日はですね、いつものメッセージではなくてですね、サムエル記第2ではなく、クリスマスの時期が近づいているので、それに関する御言葉の分かち合いをしたいと思います。そして聖書の本文は、先ほど講読文で読んだイザヤ書の9章の1節から7節になります。クリスマスというお祝いですね、もともと教会の中で歴史的に守られてきた行事の一つでありました。実はカトリックなどですね、彼らはそのクリスマスのみならず一年中かけてキリストの働きを思い起こしてそれを守っていくという行事があるわけなんです。そしてその中で私たちプロテスタントが守っているのがこのクリスマスと、あとはイースターですね、イースター復活祭ですね、これだけを主に守っているんですけれども、実はこれは、ですね、カトリックなど他の教会が守っている行事の中の一部なんですね。でそれで他の教派の人たちが守っている行事の中で、実はクリスマスの前にアドベントというのがあります。対抗節、待つに降りるに節、時節の節ですね、という期間もこのお祝いをしているわけなんですね。でアドベントというのはラテン語なんですけれども、その意味は現れ、現在の現ですね、現れあるいは到来という意味になります。現れあるいは到来という意味です。で、もともとの意味は王など主権者、また力を持つ者がやってくる時を表すんですね、そしてあるいは神が現れる、権限するという難しい言葉ありますけれども、そういう時にも使い、それでキリスト教会の中ではキリストの到来を表すようになりました。でアドベントはクリスマスから4週間前の日曜日から始めるそうなんですね。まあですからもうずっと前からアドベントに入ってるんですけれども、まあ私たちこういう行事を守ら、行事についてなんていうんですかね、で特に私たちのLCF の教会では聖書を順番に学んでいますので、そういう行事っていうのもほとんど無視して行っているわけなんですけれども、でもイエス様の働きをこのある時にですね思い起こすっていうのはとってもいいことだと思います。そのある特定の時期にですね。で日本では12月は何と呼ばれてますか。師走ですね。漢字は分かりますよね。師っていうのは先生の意味の死に、そして走るですよね。お坊さんが走り回るほどの忙しさが由来になっているわけなんです。ですから会社忘年会などですね、仏教徒でなくても正月が近づけば本当に忙しくなっているわけなんです。で実は次回のクリスマス礼拝で詳しくお話ししますけれども、初めてのクリスマス、キリストが誕生したということがごった返したベツレヘムの町においてこじんまりとした形で祝われたんですね。忙しくなっているからクリスマスが祝えないではなくて、忙しい中にあって礼拝を捧げるというのがクリスマスの適した祝い方っていうかなになってくるわけなんです。でアドベントも 同じようにして今の時代を生きている私たちと無関係ではない、いやむしろ今でこそ思い巡らさなければいけないことであります。今日は日本は何の日ですか？総選挙の日です。午後の礼拝しなくてよかったですね。午後に皆さん選挙に行ってください。行ってない方はですね、キリスト教会は、どういう方針を持っているかと言いますと、政党をですね、私は説教団で言ってはいけないと思っています。こういう候補者をですね選んでくださいというのは私は言いません。後で個人的には言ってもいいですけどでも牧師が言ってるからといって他の政党に投票しても構わないわけですよ。でもはっきり言えることは、市民としてこの国に生かされているものとしての義務を果たしてくださいという意味での投票ですね。これはですねぜひ言ってください。ですか。で、総選挙なんですけれども、政治について日本という国について誰も良くなってるって今思っていないと思うんですよね。で、どの政治家かどの政党がこの日本の舵取りをすればいいのかということを考えるとちょっと憂鬱になります。希望が持てないわけなんです。でもこれがアドベントの背景になります。このような時にこそ、暗い世であるからこそ救い主としての光が来てほしい、現れてほしいというのがアドベントの意味であり、イザヤ書の先ほど読んだ9章1節から7節の背景になっているんです。1節のところに苦しみのあったところにという言葉があり、そして光が来たというのが2節、闇の中に光が来たとあります。で、私は海外に行く機会が多いんですけれども、このような混沌とした日本であっても他の国と比べればはるかに豊かで安定していて恵まれているということをひしひしと感じています。おそらく世界にある9割の国、 90% 以上は私たち日本人が空気のように思って当たり前にしている自由とか生活の基本的人権というのは保障されていないわけなんですよね。そういう9割以上おそらくは。で、そうした国であっても、今のそういう過酷な国であっても、当時の中東地域に比べたらまだ良いかもしれません。これが9章の前半部分の背景です。もう一回一節を読みます。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。この背景は、北イスラエルの国が、紀元前のですね22年ぐらいですね、北イスラエルの国がアッシリアという大国によって攻められて、その住民がアッシリアに捕らえ移されていくというのが背景。アッシリア捕囚とよく呼ばれますが、で、このアッシリアが行ったことがあまりにもおぞましく、残虐極まりない方法で人々を征服し、恐怖を植え付けさせていきます。もうここの皆さんに対して公の場で言ってしまっては、ちょっとショックを受けるから言えないほど、今のテロリストでも青ざめるほどの残虐さでって言ったらいいでしょうか。で、北イスラエルにはイスラエル人ではない、今度は他の地域からの異邦人が移住されて征服したためのですね、他の異邦人をこう交換スワップするんですよですね。そして移住して、でわずかに残された異邦イスラエルの民と異邦人が雑婚して、また宗教もユダヤ人の信仰と異教が混ざることによって、このぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。でそこで、ここで 異邦人のガリラヤって呼ばれてるんです。でこのアッシリアの捕囚の後はバビロンが攻めてきました。そしてバビロンの後にペルシャの時代があり、それからギリシャの時代、このギリシャの時代は過酷でした。ユダヤ人がユダヤ人でなくさせようとする、そういうものすごい、働きがあり、戦争もあり、抑圧が繰り広げられ、そしてローマの時代になりました。でローマの圧政はもうこれまで以上に抑圧的で、ユダヤの民はもだえ苦しみあえいでいたんですね。でその中での光なんですよ。2節から5節をお読みします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、地にまみれた着物は焼かれて火の餌食となると。光としてキリストが、救い主がイスラエルの民に救いと解放をもたらすという予言になっています。これは、この聖書を学んでいる人は、これ知るとわかるかと思いますが、初めに来られたイエス様と、また再び来られるイエス様、再臨のキリストのどちらもが書かれていますが、その初めに来られた時、30歳ぐらいにガリラヤ地方に現れましたよね。多くの人がついてった時に、このイザヤ書の言葉を彼らはある程度意識しながら来ていたわけなんです。この方が私たちを解放する希望の光かもしれない。そして続けて6節と7節を読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるですね。キリストがどう現れるか、6節に書いてありました。赤ちゃんとして現れる。けれどもこの方は単なる人間ではない。それはこの呼ばれている名によってわかります。不思議な助言者、この不思議っていうのは人間では到底思いつくことのできない方法で物事を解決する助言であります。そして神の子ですね。その前にごめんなさいね、一人の男の子がありますね。もうこれは神の子の意味ですね。そして次にはっきりと力ある神ご自身だって書いてあります。そして永遠の父と力等しい方であることが書いてありますですね。このように神ご自身であり神の子である。そして平和の君なんだっていうんですね。平和が限りなく広がっていくことをこの方は行われるよ。だからこの方が到来すれば、正しい裁きによって世界に平和が満ち溢れるんです。先ほど読んだ歌ったあの全世界にですね、王の王衆イエス、あれはおそらくイザヤ書から来てるでしょう。この箇所、イザヤ書にはたくさん正義が来て平和が来て満ち溢れてですね、なんですよ。でこれが神の現れであって、アドベントであって、イスラエルの民が待ち焦がれていた方であります。私たち人間にはイスラエルの民と同じようにいつもうめきがあります。本当はこうあるべきなのにですか、理想があるわけですよね。期待があるわけです。現実はそうなってないといううめきがあるわけです。なんで理想のように なっていないのかと思いあぐねる。でその時に私たちがこの苦しみながら行っていくのは何ですか。言葉によって自分の理解によって回答を見出そうとしていくわけなんです。でその回答を求めていく時に原因探しをするわけですよ。何が原因なのか。でその原因探しをしていくうちに今度迷宮入りをしていくんですよね解決にならない、あるいは改革をしようと努力する。でも改革をしようとすれば今度は混乱がさらにもたらされていくというジレンマにも陥っていくわけなんです。で私たちにそのジレンマを解決するために必要なのは自分を理解させるための知識では実はないんですね。そうではなく実在なんです。ちょっと難しい言葉を使ってますが、また実存って言ってもいいかもしれませんが、苦しみに対して必要なのはそういう言葉による回答ではなく苦しみと共にいることなんです。津波の被災地において、このような悲惨な出来事において神はどこにいるのかという問いかけを多くの人が行いましたが、私は明確に答えることができます。神を信じる者たちがそこにいることによって神がその人たちと共におられる。言葉の説明じゃないんですよ。共にいるということがその問いに対する答えになるんです。先日宮城県で大きな地震があって小さな津波が来ましたけれども、私たちがよく知っている1年前に東松島市に引っ越した宣教師夫婦、地元の人たちと共に高台に避難しました。そしてこういうふうにおっしゃっています。私たちにとって今回の地震は東松島市民になってから初めての大きな地震でしたが、このことを通して私たちがこの地域に引っ越してきた理由の再確認の時となりました。この土地で生活を共にすることでいろいろなことを共感し合い、その中で主の承認のために引っ越してきたのと主に教えられました。いろんなことを共感する、共に生活をする、そのことによってキリストが主が周りの人たちに表すことができる、このことによって神が共におられるということが分かる。言葉じゃないんです。いわゆる分析じゃなく理論ではないんですよ。共にいる、これが神の現れの役目なんですね。現れただけで回答、今までのもだえ、今までの問い、これが解決されるということなんですね。ある有名な伝道者がこう言いましたけれども、私のところに疑問を持ってきた人がいた、この疑問に答えてほしいと言ったときに一つお願いがある、そのお願いを聞いてくれたら疑問に答えてあげよう、お祈りしてくれないか、一緒にイエス様を受け入れる、祈ったんです。イエス様を受け入れました、心の中に。そして1週間ぐらい経ったのかな、あの質問はどうなりましたかって聞いたんです。答えは全部与えられました。キリストに出会う、キリストが共におられる、これが答えなんですよ。それで先ほど読んだイザヤ書の予言の少し前にはインマヌエルと呼ばれるという予言もあるんですね。インマヌエルという意味は神は共におられるという意味なんです。これが私たちの持っているうめきや苦しみに対する回答となっていきます。で、聖書にこの神が現れるという場面が数多く出てきます。そのうちのいくつかをご紹介します。旧約聖書でイスラエル人がとてつもない大きな罪を犯したことがあります。モーセがシナイ山に登って神からの教えを受けているときに、下の麓の方では彼らは金の子牛を作って、そして拝んで、そして乱れたパーティーを行っていたんです。で、悔い改めなかった者もいたので殺されていきました。その傷はすぐに癒えなかった。 で主がモーセの祈りを一つ一つ聞かれて、そしてあなたの願ったことこれも行うよというふうにどんどん祈りを聞いてくださったんですけれども、モーセが次の祈りをした時はちょっと神様ためらったんです。どうかあなたの栄光を私に見せてください。なぜか、なんでためらったか、全部見せたらモーセ死んじゃうんですよ。生きていられないんですね、神様を見たら。だからこう言われました。私自身あなたのあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。そして後ろ姿は見ることはできるようにするけれども、通っている最中はモーセを岩の裂け目に入れるということをおっしゃいました。で実際通り過ぎた時に神はこう言われました。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に四代に、はい、金の子牛を拝んで罰せられているイスラエルに対して神がご自分の名を宣言し現れてくださった姿は情け深い神、怒るに遅い神、恵みと誠に富んでいる神。私たちがとてつもない罪で苛まされているときに、苦しんでいるときに、情け深い方、怒るに遅い方、恵みと誠に富んだ方として神が現れてくださいます。今度は話が飛んで、同じく旧約時代なんですが、エリアがいます。預言者です。偉大な預言者です。彼はバールとの戦い、バールという偶像を拝んでいる預言者との戦い、対決を行いました。祭壇の上に生贄を乗せて、そしてその生贄をこの火が降っていくことによって食い尽くす、これをですね、どっちの神が行うのか、バールの神なのか、それともイスラエルの神なのかっていうコンテスト、この対決を行ったわけなんです。でバールの神がいくら叫んでもですね、全然何も起こらなかったけれども、一言エリアがイスラエルの神の名によって祈ったら、もうたちまちその生贄は食い尽くされる、この火によって燃やし尽くされたわけなんです。けれどもその後で、そのバール信仰を導入した王の妻イゼベル、イスラエルの王の妻イゼベルがエリアを殺すと脅したんですね。そしたら彼は恐れをなして、ずっと南まで行って、先ほどと同じシナイ山のところまで行ったんです。そしてその次が面白い。主は仰せられた、外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声が。私たち激しい風、地震、火、これを見たら神の現れだって思いますよね。そのような劇的なこと、天変地異的なこと、神を思うけれども、エリアにとってはこれ日常茶飯事だったんです。彼がですね、雨が降らないようにしてくださいと祈ったら雨が降らなくなるんです。雨を降らしてくださいしたら雨が降るんです。で火を下すんだったら火が下っていくんです。彼はいつもこのような激しい神様の神様の現れのようなものを見ていったんだけれども、そこには主がおられなかったって書いてあるんですよ。そしてかすかな細い声の中に主がおられた。つまりエリアにとって目覚ましい驚くべき出来事ではなく、このような小さな声におられる神を見出しました。アドベント、またこれまでの1年を振り返って、目まぐるしくいろいろな物事が動いていった中で、その中には神様の素晴らしい働きもあるでしょうけれども、細い声で語りかけてくださる神様が皆さんにも現れてくださるわけなんです。また違う例えを話し、例えというか聖書の例を話しますが、ヨブという、これも偉大な人ですが、彼ほど不条理に 満ちた経験をした人はいません。彼は正しい人でした。神を恐れる人でした。家畜に恵まれて子供にも恵まれていました。ところが数日のうちに全てのものが奪い取られたんですよ。自分の健康さえも侵されて悪性の種物が全身にできたんです。で、この出来事に対して本人もヨブの友人たちもなぜか分からず思いあぐねていて、その原因を探すためにヨブに何か隠れた罪があるんじゃないかって言ったんです。で、ヨブは何もないと言って反論したんです。でも神がなんでこういうことをされるのかって今度神をですね責め始めたんです。ヨブが原因じゃなくてだったら神なのかと。そしたら嵐が起こりました。嵐の中に主が現れて、主はヨブに対して一つ一つ問いただされたんです。地上のもといが作られた時にあなたはどこにいたんだ、どのように作られたのか、あなたには知恵があるのか、海の深みについてはどうなのか、天についてはどうなのか、雨や雪が降ることを私が全て行っている、星座も同じだ、地上では動物に食料を与えているのはこの私だ、巨大な動物恐竜さえも私が作った。聖書に恐竜出てるんですけどね神はついにヨブがなぜ苦しんだのかという答えを与えませんでした。でもヨブは完全に満足したんです。こう言いました。知識もなくて摂理を覆い隠したものは誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私のお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いておりました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を下げ積み、塵と灰の中で悔い改めます。神について語っていたけれども、今私はこの目で神を見ました。だから苦しみの原因が分からなくても彼は満足し、悔い改めることができたんですよ。苦しんでいるとき、周りで何が起こっているか分からないとき、アドベントが必要です。神の偉大さ、神の力をもって神は現れてくださいます。で、次に新約に入ると神の現れについての知識をユダヤ人の弟子たちは持っていて、ピリポがイエス様にこう尋ねました。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば、何て言いました、満足します。ですよ、ですか、分かってたんです。見せてくれさえすれば満足できる。イエス様がね、こう答えるんです。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私たちもそう、まあ、私自身こう思うとですね、父なる神とあって福音書のイエス様の姿があって、どっちもなんか違う別個の人格なんだけれども、なんか父なる神は厳しくてイエス様は優しくてってこう見るわけです。違うって言ってるんです。私を見た者は父を見たのです。また他の箇所で私と父は一つですってこう言われたんです。イエス様を見たら、天と地を万物を作られた父なる神がそのまま現れてるんだよ。このようにして神の現れ、神の到来を経験していく必要があります。で、経験するとどうなっていくかについて次はお話ししたいと思います。旧約においては神殿、また幕屋がありました。そこに神が現れます。そしてその幕屋が建てられた時、また神殿が建てられた時に不思議なことが起こりました。幕屋についてこう書いてあります。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。栄光が満ちていたので入ることができなかったんです。 でソロモンが神殿を建てた時も同じでした。こう書いてあります。祭司たちが聖所から出てきた時、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。神が現れると、その栄光の姿をとって現れると、私たち人間が入り込む場所がなくなります。私たちがああだこうだと言っていること、自分たちでこうやっていこう、ああやっていこうという考えていることがなくなります。主が行われて、主が語られて、主が全てのものを満たしてくださるということになるわけなんですね。で、私が説教の中でよく引用する話、生まれつきの盲人についてですけれども、そこでも弟子たちが親の罪ですか、本人の罪ですか、いろいろけんけんがくがくやるわけなんですが、イエス様が言われたのは、神の技がこの人に現れるためです。で、この人が行ったのは何か、イエス・キリストを神の御子として拝し拝んだんですよ。人はいろいろやるんです、言うんですけれども、神の技が現れた時は拝するんですよね。いや、もちろんね、何もしないってことじゃないですよ。拝するっていうのはつまり能動的ですからね。黙ってたってですね、なんかやってるんですよ、私たちって。よく大丈夫だってですね、そういう意味じゃないです。何もしないっていうのはそういう意味じゃないですね。いいですか。で、今度は次にですね、神が現れる時に私たちのうめきが満たされます。これはさっきも少し話しましたが、ローマの8章の22節と23節にこう書いてあります。私たちは被造物全体が今に至るまでともに、うめきとともに生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。イエス様が再び戻ってきてくださるときに、そのうめきを満たしてくださいます。アダムが初めの人、アダムが罪を犯して血が呪われたものとなった。この土地がですね、呪われたものとなった。だから今地上に災害が起こっていますけれども、その時が原因なんですね。で、弱肉強食の動物界も、もともとはそういうものはありませんでした。もちろん人間による環境破壊もありますけれども、被造物全体がうめいています。で、私たち自身もうめいているって聖書に書いてあります。このさっき読んだところに書いてあります。御霊の初穂をいただいているってあるんです。これがイエス・キリストを信じると、神の霊が、御霊っていうのは神の霊のことですが、与えられて、そして新しく霊としては生きるようになったわけなんです。だから神が願っていることを自分も願うように心が変えられています。ところが問題は、アダムから受け継いだこの今の体は同じなんですよね。皆さん、クリスチャンになった時に体変わりました？じゃじゃーん、変わってないですよね。今言ってたのがこのことなんです。体があがなわれることを待ち望んでるよ。その体にはアダムから受け継いだ罪の性質が未だあります。だからいつも霊と肉との戦いがあるんです。葛藤があります。自分が願っていることをすることができない、またやってはいけないと思っていることをしてしまう。でも、もちろん私たちは信仰によって力が与えられて、罪に打ち勝つ力、肉を殺す力は与えられているんですけれども、でもそれが存在すること自体は変わってないんですね。けれども、イエス様が戻ってきた時に、その体自体が贖われて、復活の体、栄光の体に変えられますよという約束、これがキリストの現れの時に与えられる。そして3つ目、現れたらどういうふうになるか、神の正義が実行されます。先ほど読んだイザヤ書の箇所には、その主権は増し変わり、ですね、7節で最後のところですね、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支えるとあって、正義によって平和が来るという約束、これが神の現れの時、キリストの これは具体的には再臨の時ですね、与えられますが、私たちは正義に飢え渇いています。自分の周りにある不条理に対して、なんでこれが清算されないのか、いつまでも裁かれないのかという強い強い思いがあります。このようなものが重なり合って積み重なっているので、その生活自体もなんていうのかな、重荷があるんですよね。まあ、私はコンピューターに PC に当てはめれば Windows の動きが鈍くなっていく。何年も使っている Windows がですね、それは使っているその営みが多ければ多いほど溜まっているわけなんですよね。でどうしようもない閉塞感の中に捉えられていくようになるわけですが、どうすればいいですか？ Windows のお持ちの方は、マッキントッシュじゃなくてマック、再インストールするんですよね。再インストールする。すべてのデータが更新される、リフレッシュされる。これを神が、キリストが現れるときに世界的な規模で行ってくださるわけなんです。各人が行ってきたことに対して神が公平に真実に裁いてくださる時が必ずあるんです。いいですか？この世において現実だ、このような不条理が起こっている、で世の中においてはそれは当たり前だと思ってそれを飲んでですね、こらえて生きているわけなんです。で悪い意味で大人になっていきます。諦めていくわけです、悪い意味で。でも私たちが子供の時いかがでしたか？これあってはならないと思って苦しみましたよね。神は全部その答えに答えてくれ、その問いに答えてくださいます。そして黙示録は天から地上に裁きが下る話がたくさん載っているんですけれども、天上においてこのような賛美が言われています。あなたの裁きは真実で正しい裁きです。私たちが天においてこの神様が地上に下す裁きを見たときには、全部私たちがこれが間違っているって思っていることに対して正しく裁いてくださった、真実だから裏切ってないんですよ。あの時にあったものを必ず神が裁いてくださった、真実に裁いてくださったということが、そのうめきがですね、満たされていくようになるわけなんです。で最後にですね、神の現れ、恵みに満たされることができます。ヨハネの1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。恵み、私たちが受けるに値しないものを一方的に受けることを恵みと言いますが、恵みってもともと不公平ですね。悪いことした人が祝福されるんですよ。こんな不公平なことないですよね。でも神が現れた時、それを成し遂げてくださいました。神が現れ、これはつまりキリストが現れた時、成し遂げてくださったんです。イエス様が初めに来られた時、幼子がベツレヘムで生まれるということによって来られたわけです。で、私たちさっき話したみたいに正義は願っているんですけれども、自分自身が正義を行ってないっていう矛盾があるんですよね。さっきこの本当になんでこういう不条理なことがあるんだってこう言ってるんですけど、自分は差し置いてですねいるわけなんですよ。で、今度自分にその物差しを当てはめたら罰せられるしかないわけなんですよね。でも神は怒りを持って望まれないんですね。なんと赤ちゃんとしてへりくだりと優しさを持って望まれたんですよ。普通悪いことをしている人に罰を与えなきゃいけないと思うじゃないですか。ところが全く異なる方法で神は人を変えようとされたんです。へりくだりと優しさ、柔和さによって変えようとされた。 これが神の現れ、これはじっくり次回クリスマスのメッセージでお話ししていきたいと思っておりますけれども、アドベント、神の現れ、キリストの現れ、皆さんに見えてきたことで、見えてきたでしょうかですね。心からのうめきを持っていらっしゃるでしょうか。この方のありのままの姿にどうか触れてください。ではお祈りをお捧げいたします。主よ、私たちの心はうめいています、傷ついています。人には分かち合うことができない、その領域を持ってうめいております。でもこのような慰めを与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちにご自身を表してください。そうすれば私たちは満足できます。この暗い世の中において、それでも光を私たちが見出すことができますようにしてください。ここにいるあなたの民が、あなたが選ばれた通りの実を結ぶことができますように、どうか祝福し、このクリスマスの時期にあなたの栄光を表すことができますよう切にお願いいたします。祝福してください、恵んでください、平和で満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。